それでは彦海先生にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。よく晴れた朝を迎えて、台風とお別れした私たちですけれども、今日また喜びを持って主の前に共に礼拝を捧げることができますので嬉しく思います。では短くお祈りして、それから今日の御言葉をご一緒に読んでまいります。愛する天のお父様、おはようございます。6月最初の日曜日を迎えて、皆様と共に神様に礼拝を捧げることができますからありがとうございます。6月は私たち沖縄にとっては平和を恋い願う、そのような祈りの中での日々となります。聖書はイエス・キリストご自身が、平和の君と言われて、平和をもたらすためにこの世界に来られたことをもう一度心して、心に留めることができるように、そして私たち一人一人も平和の源となることができるようにと心から祈るものです。これから今日の御言葉をお取り次ぎいたしますけれども、どうか聖霊なる神様が働いてください。聖霊様を心から歓迎いたします。そしてお一人お一人の上にも聖霊なる神様を豊かに臨んでくださいますように、そして世界の礼拝の一つ一つの上に届いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日、朝の、ファミリー礼拝が9時から始まりますけれども、その時に、司会の、先生がこう合図をしたんですね。何かわかりますか？いつもと違うものは何でしょうか？それはアクリル板がここに、ずっとコロナの間あったんです。それが今日から取り除けて、そして顔と顔を直接こう見てお話しできる、その喜びを感じています。今日報告でも後で礼拝後の礼拝の中で報告があって、コロナへの対応についてもう一度今日お話があることですけれども、私たちはこう教会としてマスクを推奨しますけれども、でもそれぞれの判断に任せてマスクは使っていただくということになります。ですから、教会の、このコロナに対する反応もですね、応答も心して、また各自が最善を尽くして礼拝に加わったらよいかと思います。さて、今日の聖書の箇所は使徒言行録の2章の1節から6節の御言葉です。先週どんなメッセージがあったか覚えてますか？先週は使徒言行録の1章の8節から、イエス様が言われた、このあなた方に聖霊が下って、あなた方は力を得ると、そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てまで主の証人となるということをですね、お話しいたしました。今日はあれから10日間経って、今から2000年前ですね、この実際にイエス様がお約束になった聖霊なる神様が下って来られた、そのペンテコステの日のことがですね、今日の私たちのテキストで、あるわけです。今日私はこの1節から6節の中でお伝えしたいことは3つあります。で、1つは50節という言葉です。それから2つ目は一同が一つになってという言葉が出てきます。それから3つ目は聖霊の満たしということが書かれております。 ですからこの1節から6節の中で私たちはこの3つの言葉に心を向けて考えてみたいと思っております。さて先週も話しましたが、ユダヤの三大祭りというのがありまして、水越の祭り、あるいは収穫、初物の収穫の祭り、それから刈り用の祭りという3つの大切なお祭りがあります。それぞれイースターの頃と、それからペンテコステの頃と、それから9月10月になって刈り用の祭りがあります。で、この3つのこの祭りがあるんですけれども、考えてみるとこれはいずれもモーセを通して出エジプトをしたイスラエルの歴史と深く関わっています。水越の祭りは皆さんもよくご存知のように、エジプトから脱出して足の海を海の中を通って、そしてアラノに向かっていく、そしてこう約束の地に、乳と蜜の流れる土地に向かっていく、そういうこう様子があります。その時にこの水越の祭りというのがあって、10番目の災害の最後ですけれども、この鴨居に血を塗らなければ、羊の血を塗らなければ、その家に全ての長男はこう命が取り去られていくということがありました。エジプトの王も長男がおりまして、鴨居にこう血を塗ることがなかったので死んでいきました。そのことを通して10の災害が続いて、とても頑なエジプトの王様でしたけれども、その長男が死ぬことによって、このイスラエルの民がずっとエジプトにいることは良くないと判断し、そしてモーセにこのイスラエルの民をこう連れていくように、脱出するようにですね、言われたことでした。ですから水越の祭りはそういうこのエジプトでの10の災害の一番大きな命が失われていくという場面があるわけです。さて2つ目のこの収穫初物の祭りですけれども、これは出エジプトをして50日目に市内にたどり着き、そして市内の山でモーセが神様からこの御言葉をいただいてくると、神の御言葉十戒をいただいてくるという、そういう出来事がありました。ですからペンテコステのこの祭りもこのことと重なりながら、聖書は私たちに語っているわけです。そのようにペンテコステを私たちが迎えるにあたって、この過去の神様が成してくださった、イスラエルに対して成してくださったこの歴史的な出来事がここに描かれているわけです。そして同時に農業的な収穫、そのことも語られながら今日の聖書を読むことができるわけです。で、神様はこの初穂の収穫の祭りともペンテコステは言われますけれども、この今日の2章を読んで最後まで読んでいくとですね、この後この聖霊が下って、そして人々が、そのエルサレムに集っている人々が、これは一体何事だって、私たちの国の言葉がこの弟子たちによって語られているとは一体どういうことだと、みんなあっけに取られてびっくりしていくんです。で、そのことを弟子のペテロが代表してメッセージを語ってきます。そうするとその一日にですね、3000人の人々がイエス様を救い主として信じ、救われていくということがこの2章の中で起こってくるんです。ですからペンテコステは歴史的な聖書の流れもありますけれども、実際に収穫の祭り、そしてその意味をですね、この収穫、霊の収穫、救いの収穫が見事にこの神様によって導かれた、そういう経緯もその中に含まれて いるわけです。ですから今日私たちはペンテコステの日に起こった、五旬節に起こった出来事ですけれども、私たちはこのことを、私たちの教会、世界の教会が神の御業を見ることのできる、神のご計画がなることができるようにですね、私たちもこう目を覚まして、そして信仰に励んでいくということは大切なことだと思うのです。さて、聖書の中に預言者の方々が記した、大事な預言の言葉がたくさんありますが、その中から今日のペンテコステに、この五旬節に関わる言葉として2つ、皆様と一緒に聖書を開いてみたいと思います。で、1つはエレミア書の31章の33節ですが、31章の33節、聖書新改訳、新共同訳聖書だと1237ページになります。エレミア書の31章の33節に次のような言葉が出てきます。どうぞ聞いている方もよろしいです。後でまた聖書を開いてみてくださいね。エレミア書の31章の33節です。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記すと、私は彼らの神となり、彼らは私の民となると言葉がありますが、ここで神様は神様の律法を、掟を、御言葉を彼らの胸の中に授け、そして彼らの心にそれを記すと、神は約束されているわけです。それからエゼキエルの36章を開いてみると、次のように聖書は語っています。エゼキエルの36章の27節、エゼキエル書36章の27節です。36章の27節、新共同訳聖書ですと1356ページになります。そこにエゼキエルは次のように26節27節で語っています。予言の言葉になります。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせると、神は預言者エゼキエル、そしてエレミアを通して語ってきたわけです。ここでこのエゼキエル書には、神の霊をあなた方の心の中に注ぎますよと約束してるんです。で、エレミア書では神の言葉をあなた方の心の奥深くに、心の内に刻みますよっていう、そういう言葉が書いてありました。そのいずれも考えてみると、神の言葉はヨハネの福音書の一章に書かれているように、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は我々と共にあったと、このヨハネの一章の最初に記されている、その言葉というのは神であると同時に、ヨハネの福音書はイエス・キリストを指している、言葉、神の言葉、それはイエス・キリストですよと、そのように伝えています。 それからペンテコステの今日私たちが読んでいるテキストの中で、神様は神の霊をこの神を信じる者たちの中に注いでくださった、あるいは教会に注いでくださったということができます。ペンテコステは教会の誕生とも、考えることができるので、神様の霊が働いてくるときに、この私たち教会は、私たち一人一人は神の霊を受けて、そして神の御用に立っていく証人と立っていくという、そういうこの神様の計画がこの旧約聖書の中ですでに語られていて、予言の言葉として語られていて、その言葉がイエス・キリストにおいて、そしてペンテコステの日において、こう神様の計画が実現していくという、そういうこの聖書のこの流れが、私たちが今読んでるこのペンテコステ50歳の日に起こった出来事であるわけです。ですから私たちは、神様が深い計画を持って、イエス様がこう十字架にかかってよみがえって40日弟子たちといて、そしてイエス様は弟子たちにしっかりと御言葉を語り、そして準備をして、そして天に戻り、そしてその10日後に神の霊が、聖霊なる神様が働いてこられる、下ってこられるという、その準備周到のこの神の計画がこう流れている、その中に私たちは今21世紀を迎えて、こう過ごして、いるわけです。ですから聖書はこのようにプツリと切れるものではなくて、旧約聖書から新約聖書において、そして今私たちがその黙示録の後をこう辿っていくような、あるいは神の民として仕えていくような、そういう歴史の大きな流れの中で私たちの教会があるということをですね、心に留めて、そして五旬節、今から2000年前のことだけれども、このことが神の予言が成就して、そして私たちにもその恩恵がこう流れているんだと、そのことをですね、ぜひ、心に留めておいてほしいと願っています。ですから五旬節のこの出来事、旧約と新約の流れを考えるときに、神の働きを待ち望む教会、神様が言われたことが成就する教会、そのことを感謝し喜ぶことのできる教会、そういう教会でありたいと私たちは願っているものです。それから2つ目、一同が一つになってという言葉が、使徒言行録の1章の中に、あります。それをもう一度読んでみますと、使徒言行録の2章の1節に、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、聖書は語っています。教会は2人3名と主の名によって集うところに私もおりますと約束された、あのイエス様の言葉がとても大事に響いている、それが私たちの教会です。ですからこの礼拝堂に100人いるとしたら、2、3人に分けていくと33組のその群れが、教会がそこにあると考えても良いことなんです。そしてイエス様は言われました、あなたはペトロに言われた言葉は、この岩の上に、あなたの信仰の上に私の教会を建てると言ったじゃありませんか。ですから教会は私たち五夜教会一つではあるわけですけれども、でも神は、イエス様は私たちに、あなたの信仰の上に教会を建てる、ですから教会を出て私たちが学校や職場に行くときに、家庭に行くときに、教会が進んでいるということにもなるわけです。ですからそのように、私たちは教会の大切なことを、心に、こう思い巡らすことができるわけです。一同が一つになってというこの言葉ですけれども、一同が一つになって何をしているのかということですけれども、この1章から2章後半、それから使徒言行録をずっと読んでいるとですね、 この使徒言行録っていうのは、使徒の働きはですね、祈りの書物でもあると言えます。祈りがもうあちこちに響き渡ってるんです。でこの一章を読んでもですね、この120人ほどのイエス様を信じる者たちが、イエス様が天に戻られたことを見ながらですね、イエス様の言葉をこう聞いて、そしてみんなが集まっているんですけど、それは祈っている120人の姿なんですね。ですからペンテコステが来る前に、教会は120人は、イエス様を信じる者たちは何をしていたかというと、祈っているんです。祈っている姿がこう描かれているわけです。後で一章ですね、こう読んでみてください。そこには一堂が集まって祈っている、120人が共にこう祈っている姿が描かれています。そしてこの 2章の中にもですね、この私たちに、1節でも2節でも4節でも、その一つになってっていう言葉が続いていきます。一節から四節読むと、50歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分からに現れ、一人一人の上にとどまった。四節、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと、言ってるわけです。二節の中で、彼らが座っていた家中に響いてとも書いてあります。そして四節には、一同が聖霊に満たされっていうことも書いてあるわけですね。ですからこのペンテコステの日、五旬節が来て、このイエス様のこの、御言葉を、こうあなた方はエルサレムにとどまって待っていなさいって言われたイエス様の言葉を聞いて、そしてその120人の方々が一緒に過ごしていた、それは祈ってる姿であったということができます。そして使徒言行録の12章になるんですが、そこにはペテロが捕らえられて牢に入っていくんですね。その間、信徒たちはペテロが守られるように、救われるように祈っていく姿が描かれています。でもペテロが神の使いによって牢を脱出することができたことが12章の中に書いてありますが、そしてみんなが祈ってる、みんなが集まってるこの家に向かってペテロが行ってドアを叩くんです。そしたら女中のロダという人が出てくるんですけれども、ペテロの声がしたのでびっくりして、そしてドアを開けないでこうみんなが祈っているところに駆けつけていきます。ペテロが帰ってきたって、ペテロが玄関に立っているって。でも人々は祈っているにもかかわらず、そんなことはないだろうって、考えられないって、ローマのその兵士たちをこう取り押さえて、その力から逃げることはできないだろうと、何か夢を見てるんだろうと言われた内容が書かれています。でも続けてとドアが叩かれるので、みんなはどうしたことかと思ってドアのところを行ってみると、そこにペテロが立っていたということが聖書に書かれています。とっても不思議なことですけれども、でも教会の人たちは祈ってたんです。みんなで祈ってたんです。でもなかなか信じられないことが実現したので、みんな驚いている様子が描かれています。私たちの祈りもある意味では祈ってるけれども、いやそれは無理だろうと思うような中で、私たちも祈っていることがあると思います。いつまでですかって祈るんですけれども、でも実現しないんじゃないかっていう、そういう思いを持ってですね、私たちは祈っていることがあると言えます。ですから今日の五旬節の日もみんなは祈っていた。その前の一章も人々は、イエス様を信じる者たちは祈っていた。そして五旬節が終わった後もみんな祈っているって、祈りの礼拝に祈るために出かけていくペテロやヨハネ弟子たちの姿も描かれています。ですからこの、使徒言行録のこの使徒の働きの内容というのは、イエス様の福音が世界に広がっていく、 エルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てまでということもありますけれども、その中には祈りが伴って、祈りが働いて、そして神の御業がこう進展していくと、それが使徒言行録の内容ともなるわけです。教会が一堂で心を合わせて祈りは、一人で祈ることも大切ですが、家族で祈ることも大切ですが、でも教会で一同がみんなで祈る祈りは、もっと神の御手を動かす機会となります。ですからそのことが使徒言行録の中に書いてあるんです。ですから教会で祈る機会が、私たち水曜日に祈祷会、朝の落ち穂とありますけれども、それはまさに私たちの祈りが、神様の計画が、神様の働きが本当に実現していく、神に栄光を期することができる、そのために私たちは祈り手として、私たちは招かれているわけです。ですから教会は礼拝を大事にしますが、祈祷会も大事に尊重し重んじているのです。ですから私たち今年、この教会が神様の働きを担っていく上で、私たちは祈る、そしてみんなで祈る、そのことは大事なことで、あるということが、できます。で、そのように私たち教会は、この祈りの教会、祈ることによって一つとなって進んでいく、そういう教会、そういう教会を私たちは、心から願っていることです。さて、三つ目ですけれども、聖霊の満たしということが、書かれて、います。四節に、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出したと、聖書は、ルカは、語っています。ここで一同は、そこに集っていた人たちは、みんな、一人も漏れなく聖霊に満たされたと、そのように聖書は語っています。では聖霊とは一体どういうお方でしょうか。私たちは父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる助け主なる神様って、三位一体の神様だって私たちは信じ、そしてその神に祈っています。その神に私たちは導かれていることですけれども、でも聖霊なる神様についてはこうあまりこうよくわからない、そういうことがですね、あるかと思います。では聖霊とは一体何でしょうか。まず三位一体の父、子、そして聖霊なる神様、そのことを少し述べておきますけれども、父なる神様は常に天におられ、肉体的な目を持ってその姿を私たちは見ることはできません。そしてこの世界全体をこう治めておられる方でもあるわけです。それから子なるイエス・キリストは神ならず、子なる神イエス・キリストはその父のもとからこの目に見える姿をとって人間の姿になって、この世に、この世界に来られた、そして神様の計画を実行していくことのできた、それが子なるイエス様の姿です。では聖霊なる神様、助け主なる神様はどういうお方かと、そのように考えると、父なる神はもう一つの助け主なる聖霊なる神をこの世に送ってくださったことです。イエス様もヨハネの福音書の16章7節で、私はこれから天に戻っていくけれども、これはあなた方にとって良いことですよ、幸いですよ、なぜなら助け主がやってくるのですからって、そのようにイエス様も言われたことです。ですから三位一体の神様を父子ホーリー、聖霊なる神様というふうに私たちはこの心に留めているわけですけれども、特にこの旧約聖書の中で、新約聖書の中で、この聖霊なる神様が働いた部分があります。まあ、全体に関わっているんですけれども、特に 聖霊なる神様が働いていることをいくつか私はここで挙げてみたいと思います。まず旧約聖書ですけれども、神様がこの世界を創造されたときに神の霊がこの世界を覆っていたとも聖書は書いています。ですから神の創造されるこの中で聖霊なる神様も働いてくださったということは言うまでもないことです。それから人間を創造されるときに神はこの聖霊なる神様が働いてくださったことも確認することができます。人は土の塵で作り上げられたんですね。まずアダムが作られました。そして土の塵で作ったんですけれども、それで人は生きるものとなったのではなかったんです。神が息を吹きかけて神のこの霊を注ぐことによってこの人間、私たちは生きるものとなったと書いてあります。不思議なことですけれども、聖書もそうです。第二テモテの3章の16節には次のように書いてありますね。神の霊感によってこの聖書の御言葉はこうとても有益なものとなったってそういうことが書かれているんです。ですから人間も聖書もどうして私たちこの大きな影響を互いにこの分かち合うことができるかというと、生きることができるかというと、特別かというと、神の霊が聖書にもそれから人間にも神の霊が注がれている、聖霊なる神様が働いているからと聖書は私たちに言うんです。そして神様は聖書においても預言の言葉においても聖霊なる神様が共に働いていることになります。それから人間は創造的な考え方あるいは知恵を持っていますけれども、これも神の霊の賜物、神様が聖霊によって私たちにこの神様が送り込んでくださった神の力によって、私たちは神に似た神の創造のこの一端を担うことのできるこの物事を新しく作り上げていく、そういうことがですねできるように人間は私たち創造されたことです。さらに旧約聖書であと一つ述べるとするならば、堕落した人間の再生回復することもこの神の霊によって、そして聖霊なる神様が働いて私たちは新しく作り変えられることができると聖書は私たちに語っています。ですから旧約聖書のこの特徴ある聖霊の働きはこういうことにも及んで働いているんです。さあ新約聖書はどうでしょうか。新約聖書で聖霊なる神様が特別に働いた姿はですね、それはイエス・キリストが誕生する時です。マリアに言われましたね、あなたを霊によって身ごもりますよって、神の霊があなたを覆いますよと言われたんです。ルカの福音書の2章ですか。そこに神の霊がイエス・キリストが一人子がこの世に誕生するときに、これは人間の力でもなく神の霊によって聖霊によってこのことが実現しますよと聖書は私たちに語っていることです。それからもう一つ大事なことは、すべての人に救いをこうもたらすということで、今日教会の誕生は今日の聖書の箇所なんですね。このペンテコストの日に教会が誕生し、全世界にエルサレムからユダヤサマリア地の果てまで神の証人となって私たちが使わされていくって、そのことが今日私たち読んでる聖書の箇所でもあるわけです。ですから神様はこの新約聖書の新約の時代においてですね、イエス・キリストを生み出し教会を生み出し、そして神様はこの聖霊なる神様が働いてくださったと聖書は私たちに語ってるんです。ですからペンテコステ、今日私たちは聖書の御言葉を読んでいるんですけれども、この、聖霊なる神様の働きによって教会が、そして私たちもこう用いられていく。教会は建物でもあると同時に、それ以上に私たち信じる一人一人のこの存在が教会であるわけです。ですから神様は聖霊様を通して私たちを練り清めてくださって、私たちを新しく作り上げて、そしてどんなことにも困難に打ち勝つことのできるようにですね、私たちを 支え、導き、力を与えていると。先週読んだ使徒言行録の一章の8節に、聖霊があなた方に下ってくるときあなた方は力を受けるって書いてありましたでしょ。その力っていうのはダイナマイトですよって、そのように、言語的には書かれているんですね。ですから聖霊なる神様の働きを私たちが受けていくときに、この私たちは本当に力が増し加えられる。その力っていうのは人を圧倒するような力でなくて、人を支配するような力ではなくて、人に使えるために、平和のために、そして命のために使えることのできる、そして何よりも神様のために使えることのできる私たち、そのために聖霊なる神様が働いてくださっていると、そのように聖書は私たちに語っているわけです。さて、聖霊はイエス・キリストとは違う、こう目で見ることのできないお方ですね。イエス様はこの地上で33年、赤ちゃんから33年の青年になるまでこの地上で過ごされたので、イエス様に触れる機会はあったと思いますが、あったのですが、でも聖霊は目に見えることができないので、その存在がよくわからない、戸惑いを感じるということがあるということができます。でも聖霊なる神は、助け主なる神は、目で見ることはかなわないけれども、その働きによって起こる結果を見ることによって聖霊が働いているということがわかると聖書は私たちに語っているわけです。例えば空気を掴もうとしても、空気を見ることも私たちはできません。でも空気が動くと私の肌が感じます。あ、動いてる、空気が動いてる、風が動いてると、そのように私たちは皮膚に感じることができます。また風によって土煙が巻き起こるとか、また葉っぱや木の枝が揺れ動いてるとか、そういう動きが風のいたずらによって起こります。ですから同じようにこの聖霊なる神様の働きは、存在はある意味では見ることができませんけど、その結果、あ、これは聖霊なる神様の働きであると、そのように、私たちは確認することが、できるわけです。ですから肉眼で見ることがないとしても、聖霊の働きによって起こったこと、結果を見て、聖霊が本当におられたんだねって、働いてくださったんだねって、聖霊のご性質をですね、私たちは確認することができるわけです。その中で今日の聖書の箇所は、この聖霊なる神様がこう働いてくださったということが、この使徒言行録の2章以降に書かれているわけです。特にイエス・キリストの弟子たちがですね、習ったこともない、使ったこともない言葉をですね、使ったっていうんです。ここには15カ国のですね、違うこの国々の出身の人々がエルサレムに集っているんですが、北はカスピ海から、西はローマ、あるいはスペイン、あるいはアラブ諸国、小アジア、北アフリカの人たちというふうにですね、この15箇所の国々、人々はそのように分けることができます。ですからその当時のこの世界を網羅していると言っても良いと言えることですね。そういう国々の人たちが、弟子たちが漁師でありながら、イエス様の弟子でありながら、イスラエルからユダヤからほとんど出ることもなかったと思われるような人々が、自分の国の言葉を使っているって、そのことがですね、不思議なことだったんですね。そしてそのことは、人々は言ったんです。新しい何かブドウ酒に酔っているのではないかと、そのように言ったんですが、でもこれは聖書は神の聖霊なる神様の働きだって言われたことであるわけです。ですから私たちはこの聖霊なる神様が私たちを満たしてください。受けるだけではなくて、私たちは教会に来たりするのはですね、神様が聖霊様を通して私たちを導いてくださっていることですが、でもそれだけにとどまらず、 聖書に書いてあるように神の霊で満たされるって、聖霊なる神様に満たされる私自身であるようにと、そのように聖書は語っているわけです。その聖霊なる神様のこの満たしをいただくには、やはりイエス様を信じてバプテスマを受けるということも一つでしょう。それからみんなで心を合わせて祈るという、祈りに専念するということも一つでしょう。それから私たちはこの教会が主の聖霊の宮であるって、主の神殿であると、聖霊の神殿であると、そのことをですね、私たちは心に留めることが大切です。この2章の4節にも、一同は聖霊に満たされてと書いてあります。それは私たちが一つとなって神の宮に集って、一人一人が神の宮であるって、そのことを意味してますし、第一コリントの3章16節には次のような言葉が書かれています。第一コリントの3章16節にですね、パウロは次のように言ったんです。302ページですけど、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかってパウロは言ったんです。ですから教会は、私たちは神の霊が私たちのうちにおられる、そういう私たちなんです。ですから私たちは神の霊が私たちと共にいる、神の助け主が私たちと共におられる、それが私であり、ゴヤ教会であり、一人一人なんだって、そのことを気づくか気づかないかでは大きな差があります。私たちは神の霊で満たされる、私たちは神の宮なんだ、神殿なんだ。あのダビデがいつまでも生涯私は神の宮に住みたいと言われたことです。私たちも私たちの生涯、神の宮に、神の、私たちは宮として、神殿として神様と共に歩むことのできる私たちでありたいと願っています。もう一度コリントの第一の3章の16節読むと、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと。そして17節には、神の神殿を壊す者がいれば神はその人を滅ぼされるでしょう、神の神殿は聖なるものだからです、あなた方はその神殿なのですと神は私たちに伝えていることです。ですから私たちの教会は聖霊に満たされた教会、神様が共に住んでくださる、そして神の宮として私たちも歩んでいく、そういう教会を私たちは心から願っています。今日は3つの教会の姿、適用することにすると、一つは神の働きを待ち望む教会、それから二つ目は祈って一つになる教会、それから三つ目は聖霊に満たされて励んでいく初代教会のような教会と、私たちがなることをですね、心から願っています。お祈りします。愛する天のお父様、今日、ペンテコステの日に起こった出来事を通して、御言葉を読んでみました。本当に聖霊なる神様が働いてくださることによって、私たちは新しく、そして整えられて、そして神様にまた従うことができて、この社会に、周りに貢献することができます。どうか神様が私たちの教会を神様の豊かな導きの中で教会形成を行うことができるように、福音を述べ伝えることができるように、一人一人が本当にこう幸せに生きることができるように、影響力を持つことのできる一人一人となることができるようにと心から祈るものです。神様に新しい1週間、この6月を委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。 アーメン。